東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師ビジュアルジョッキーオペラ歌手モーションデザインテレビ屋さん神出鬼没の変態紳士山本タスクでございます。さて皆さん、ゴールデンウィークそろそろ終わりも近づいてこの放送を聞いていただいている方もいらっしゃるかと思います。いかがお過ごしでしょうか。僕にとってはこの1週間この2週間か、ずっと仕事です。令和になってからというものずっと仕事しかしておりません。はい。ただね、僕はこの1週間後お休みを1週間いただく予定になってます。なんといっても僕はね、5月15日、このお祭りを楽しみに生きておりますので、この後、しっかりとお休みを取ってまいります。皆さん、行ってきます。それでは、番組では皆様からのコメントや、いいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、Radio 365プレイヤーを App Store、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。Radio 365 ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net タスクアットマークレディオ 365.net こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしてます。それでは教えてタスク先生映画編第10回目放送真実は常に一つ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ1台。さあここからは映画辞表ムービーフリーク山本タスクの映画バカ1台。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞しその感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。それでは今回評論する映画をご紹介しましょう。こちら名探偵コナン根性のフィスト。根性のフィスト、あの紺碧の紺に青の拳、まず読めなかったですよね。金色の、剣、何を言ってるかよく分かんないんですけど、根性のフィストです。はい、大人気のね映画シリーズ、名探偵コナンの十何作目かな、ごめんなさい、僕も調べてきたんですけれど、うっかりしてしまいました。13作目か確か14作目の作品だったかと思います。相変わらずのね、いつもの児玉監督に、様々な、キャスト、声優陣揃えまして、今回も名探偵コナン、とっても面白い作品に仕上がっておりました。あらすじからご紹介しましょう。シンガポールのマリナベイサンズで殺人事件が発生し、シンガポール警察にも一目置かれる実業家のレオン・ローが殺害現場を調べると、そこにはなぜか怪盗キットのカードが残されていた。一方、シンガポールに遊びに来ていた、ラン、京子、小五郎、新一ともに現地入り。その新一がキットの変装であり、本物の新一であるコナンを拉致してパスポートを装備を奪ってうんぬんかんぬんというところでですね、この後ちょっとお話もつながるんですけれど、まあ正直あらすじ難しいんですよ今回。あの非常に伏線が多くって、あらすじに行ってしまうとね、どれを中心に置いていいのか分かんないっていうところがあって、あの決して不満ではないんです。不満ではないんだけど、非常に難解なことこの上ない大人っぽい大人びた作品になっておりました。 さてその中で一言感想、僕は今回一言で感想を言いますと、キッド様の映画だったなと思ってます。まあね、青山剛昌作家、作者ですね、名探偵コナンの作者青山剛昌さんの漫画に名探偵コナンと、その、ほんのわずか前にね、ほんの少しだけ連載してた、漫画怪盗キッドっていうのがありまして、時々名探偵コナンの映画にこの怪盗キッドの主人公キッド様が登場するんですが、まあまあ今回、ほとんどですね主人公の役目をこの怪盗キッドが持ってってしまいまして、ほぼ、まあ、犯罪推理映画、探偵映画というよりは盗みの映画、ルパン三世とかね、なんだろう、あとパッと出てこないんですけれど、まあ、怪盗映画、泥棒映画になってしまっておりました。まあ、なんというんでしょうね、この完成されたマッチポンプというか、盗みのシーンがあり、それを怪盗というのは盗む方じゃなくて、探偵して推理して解決に向かうというね、その両方一本の映画でやってしまうという、まあずるいですよね。あの名探偵と怪盗もホームズとルパン、この組み合わせは、ま、ずるいですよ。ずるいって言っちゃいけないんだけど、もうどんな映画でも作れちゃいますよね。どんなストーリーでも作れちゃいますよね。この2人のキャラクターをね生み出した青山剛昌さん、すごいなとやっぱり思うんですが、まあまあ今回ねこの2人、多分作品としてバディもの、2人チームものをね作りたいなという誰かの希望があってできたんじゃないかなと思います。正直コナンとキッド両方ともねチームを組んで、まあ、怪盗と、解決する名探偵と2人チームを組んで巨悪に立ち向かっていくというね、非常にまああらすじ、なんだろう、プロットを聞くだけでもねワクワクするようなものができておりました。ただまあ最初にお話した通りね、非常にまあ伏線が多いというか、まあいろいろ盛り込んじゃったんだろうなっていう気持ちがあります。一つの殺人事件が、原点にありつつ、途中でそれがね世界的規模の都市破壊計画になり、それがシンガポールを襲い、そこにタンカーが突っ込み、 あまり言っちゃいけないね、まあまあなんて言うんでしょう、一番の巨悪、一番のねラスボスが誰かっていうのがね非常に分かりにくいんですよ。お前だったのか、お前だったのか、そいつを殺してお前だったのかっていうね、次から次と出てくる、これはこれでまあある種面白い作りだなというふうには思いました。ただ一点言うと、その伏線ね、サンドイッチのようにどんどん重なっていく面白さはあるんですけれど、まあカタルシスに関してはちょっとかけちゃったかなっていう気がします。最初からねこう絶対に悪いやつがいて、そいつをこうどう懲らしめていくかっていうんじゃなくてね、お前だったの、お前だったのっていうね、どんどん、ひっくり返っていく、ある意味まあ見ている人にね推理を要求してくるような、そういうお話になっていました。ただまあその辺はね、まあ、どうでもいいって言っちゃいけないんですが、何より、まあ、キッドファン、怪盗キッドファンにとってはね満足のいく作品になってたんじゃないかなと思ってます。正直まあキッド様の姿にね見惚れる作品というのがまずベースにあって、そこにいろんなものを盛り込んできているキッド中心の映画、金色のキッドになっていたなというイメージでした。はい、ということで以上タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
この古い小さな機械、
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語、ウィッシュアポンのスター星に願い、2019年7月7日七夕公開。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、ということでね、また今回もテーマをご紹介していきたいんですが、その前に 今ね CM でも流れた Wish Upon the Star、7月に公開ということで、今僕もね CM 聞いてて、あ、ついにあの発表になるんだということでね、ちょっとワクワクしておりますが、なかなかねラジオドラマって聞く機会、僕ら少ないんですけれど、結構いろんなねあのキャスト、いろんなミュージシャン、参加して、これ事前にねちょっと僕も話を聞いてるだけではあるんですが、非常に面白い作品になっていると、お伺いしてます。ちょっとね7月を楽しみにしてますんで、この番組聞いていらっしゃる方もぜひこの後の、お話、告知期待していてください。よろしくお願いします。はい、ということで、今回の、〇〇なテーマ、今回はですね前回に引き続き健康ということで、こちらいくつかお便り届いておりますので、こちらを元にお話し進めてまいります。まず1本目、ラジオネーム笹波さんからありがとうございます。内容、健康状態が悪いとついつい栄養ドリンクに逃げてしまう傾向があります。あ、お酒で消毒もしますがねと。はい、うん、僕も栄養ドリンク飲みます。で、お酒も飲みます。まあ健康状態がね悪い時ほど飲んでしまいがち。特にねお酒を飲んだ次の日グデグデになって、なんとか栄養ドリンクリポビタン D でなんとかしようと思って飲んで、昼間フラフラになりながら仕事をして、それでも夕方誘われたら飲みに行っちゃって、ダメだね。栄養ドリンクとか酒とかいう問題じゃなくてね、生活の問題なんだよね。まあでもしょうがない、この季節はね、だって花が綺麗で、ね、気候も美しくて、あ、皆さん行きました、お花見。もうだいぶ桜散ってしまったかと思いますが、僕も今年お花見、一つだけですけど行ってまいりました。新宿じゃない、あれはなんだ、代々木公園だね。本当はね神田川沿いとか目黒川沿いとかね、たくさんお花見行きたいんですけれど、僕残念ながら花粉症がひどくって、まあ、桜の下にね30分といられない、ちょっと得意体質で、この時期は、お花見行きたいんだけど誘われても、ごめんごめん、君とは別のところで会おうとね、ずるいことを言いながらお花見参加できない、体になっております。ただね、まあ、来年あたりまた行きたいな、再来年も行きたいなと思いながらもね、なかなか治るものではないので、お薬飲んでねなんとか抑えながら、お花見に参加できる、なんていう体かな、体調を作っていきたいなと僕も思ってます。はい、笹波さんありがとうございます。もう一つお便り届いておりますんで、こちらも読んでまいります。ラジオネーム農家衰退さんから、健康についてね、前回ストレス解消のお話をさせていただきまして、その、レスポンスという形です。ストレス解消法ですが、今は劇場で映画を見ることです。今は常にスマホを持って出歩く中、スマホを切って画面に没頭する2時間は貴重な時間となっております。あと缶コーヒーの退院は痛風だけでなく糖尿のリスクがあるので、定期検診をちゃんと受けてねということで、はい、ありがとうございます。缶コーヒーね、先週、前回か、僕がたくさん飲んでいるという話もさせていただきました。うん、なんとかあれからはちょっと1日1本にとどめるようにしてます。まあね、缶コーヒーの件もそうなんですが、ストレス発散法、うん、僕も実は結構映画館映画館で映画を見るということと、そう、この農家衰退さんも話をしてた、その時間だけね、スマホから離れる、2時間だけスマホから離れるっていうのは結構僕も大事な時間になってます。どうしてもまあフリーでね映像を作るってお仕事をしてると、まあ労働基準法とかね、そういうものから一切離れて24時間、気がつくと LINE で打ち合わせが始まってたりとか、気がつくとまあどっかでね、やり取りというかスラックとかいろんなコミュニケーションツールの中で、打ち合わせ事務が進んでいたりとかっていうことがある中で、まあ、パッと2時間だけなんかの世界にね没頭する時間っていうのは非常に僕にとっても重要な時間でもありますし、まあ、ストレスの発散になっているかなと思ってます。なのでまあまあ映画、僕もねいろんな作品この番組の中でもご紹介させていただく中、毎週、まあ、妙伝とか日本橋とかね映画館に行ってます。で、好きな映画、僕はいつも自分で映画を見て、選んで見ていくかと思いきや、実はそうじゃなくって、好きな時間に行って、その時に一番見やすい、一番直近でスタートする映画、それを見るというのを心がけてやっております。 毎週1回ね。なので、まあ、自分の好きな映画ってね、どうしても偏りがちになるじゃないですか。で、そこをあえて、まあ、この年以外で言うのも変ですけれど、まあ、嫌いな映画っていう言い方をね、あまりしたくないんで、まあ、年以外に似合わない、若い男女の恋愛映画とかね、僕が絶対に自分でチョイスしたら選ばないであろう映画も、あえて、ちょうどね、今が30分だとしたら40分開始であればその映画を見に行くとか、もう何を、出会うかわからないセレンディピティに結構ね、期待しているところはあるんですよ。で、そういう2時間をね、僕は新しい出会いの中で過ごすことをね、すごく大事にしています。ということでね、まあ、脳下垂体さんと同じように僕も映画を見ることでストレス発散、スマホから離れることで、ストレス発散させていただいてます。まあ、これが一つのね、健康法になっているかなというふうに思いますので、またまた、このあたり、ちょっとね、来週、再来週、まあ、5月、6月もまた、テーマお伝えしますが、こちらもまたいろんなね、お話し進めていきたいなと思っております。最後に、5月、6月のテーマ発表しますので、最後まで番組お聞きください。以上、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編。さあ、来週も再来週もね、またゴールデンウィーク明けたくさん映画見てまいります。また皆さんに素敵な映画紹介してまいります。今僕のところにね、これ見てください、あれ見てくださいっていう映画の、リクエストいくつか来ております。その中で来週は、まあ、これができればなんですけれど、アベンジャーズ見てこようかなと思っております。またね、全然違うところで違う番組見ちゃうかもしれません、ごめんなさい。まあ、それでもね、好きな映画、楽しい映画見つけたらまた皆さんにご紹介してまいります。番組では皆様からの応援メッセージ、番組への、コメント、いいね、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマートフォンアプリ Radio 365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブ9回分全部聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。あとはそうですね、Twitter のアカウント、Facebook、Instagram 様々ありますが、こちらも、フォローお待ちしておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それでは、教えてタスク先生映画編第10回目放送、真実は常に一つ、これにて終了です。次回から5月、6月のテーマ発表させていただきますが、こちら、休日の過ごし方、このテーマを皆様からお便り大募集します。ちなみに僕は今年まだ休日が1日もありません。はい、ここまでのお相手は、若い頃は毎日マーライオンだった山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.